統計庁によりますと、2015年の出生人口は43万8500人、死亡は27万5600人でした。43万8500の名前が新たに付けられ、27万5600の名前が抹消されました。私たちは生まれるとき、誰かの願いと祈りが込められて名前が付けられました。成長するに従い、行動が履歴となり、名前に刻み付けられ、死後には時代と社会の前で正直な評価を受け、思い出または恨みで満たされます。名前というものは単純に文字の組み合わせではなく、存在の定義であり、文字を器とみなして盛り込まれた人生です。同じ名前でも人それぞれ別の人を思い浮かべます。最高裁で出生届の名前を分析した結果、2010年から15年まで最も多く付けられた名前は民順、ソヨンだそうです。ですが、名前が同じだからといって、大韓民国のすべての民順とソヨンが同じように生きていくと考える人はいません。停留所で学生たちがある名前を聞いて芸能人を思い浮かべながらクスクス笑うとき、他の誰かは父親の靴を、母親の食卓を、子供のカバンや孫が乗った馬車を思い浮かべます。そうですから、名前を呼ぶためには対象に対する理解が必要です。同じ名前だからといっても、その人を知らなかったとき、初めて出会ったとき、好感が生まれたとき、愛を告白するとき、そして生涯を最後まで共にしてから送り出すとき、違った意味合いで呼ぶからです。人生に重要な意味を持った名前は重さが違います。毎年明節と春と秋に交通渋滞の中でも墓地を訪ねるのも、石碑に刻まれた名前が自分にとって本当に大切で、自分の名前もまたこのように子どもたちが大切に思ってくれることを望むからです。知らない人に関する物語を聞き、その人が自分の人生に与えてくれたものを悟るようになったとき、光華門にある銅像が英雄として心に迫ってくることもこのような理由のためです。聖書にはいくつかの系図が登場し、各国独特な表記や配列を通して意味を持っています。創世記4章は、文明が発達しながらもその最後は神に対する長老で満ちたカインの系図と、全ての人間は死ぬことになっていることを悟り、礼拝を始めるエノシュの系図を対象することで、繁栄ではなく礼拝の狭い道を追い求めなさいと説いています。5章から続くノアまでの系図は、信仰で子供を育てたエノクに似てくることと、500年間子供を産めなかったノアなのに神様がお使いになられたことを知らせながら教訓と慰めを与えてくれます。マタイによる福音書は、誰かを産んだことを強調する生命の系図で始まり、信仰の王であるキリストが私たちに生命を与えるために来られたことを明確に明かします。そして今、神様はルカと初代教会、さらには私たちに本文の系図を通してお語りになられています。アダムからイエス様まで77つの名前が登場します。その中でイエス様を除き、聖書に説明とともに登場したり、 ユダヤ人の間でよく知られた名前は計20名です。他の系図にも登場したり簡単にでも言及された人は17人です。そして残った39人は初めて登場する名前、ルカによる福音書がなかったら忘れられた人々でした。エレミア書22章30節は、ヨヤキンとも呼ばれる今夜が御言葉に聞き従わないので呪われて子供が生まれず、彼の子孫からはダビデの王座に座りユダを治める者が出ないからであると予言しました。その結果メシアの系図はソロモンの家紋に編入されたダビデとバトシェバの間の3番目の息子であるナタンによって引き継がれたということです。これを発見することで忘れられてきた人々が系図に登場し、バビロンの捕虜から戻ってきて以降詳細な系図も手に入ったことで追加される人々が生まれました。76人の中で20人は有名で、17人は名前が載っている程度、39人は無名の人々でした。誰も記憶しないか、名前だけ登場した人々が56人で、76人中 74% でした。有名になるために走り回る私たちには、落伍者に見える彼らが、本当に失敗したかどうかの問題は、本文23節に、イエス様がヨセフの子として知られていたということ、すなわち30年が過ぎる間にも存在を刻印できなかった無名の人であったことから説いていかねばなりません。23節はイエスが宣教を始められた時はだいたい30歳であったということです。家族から捨てられて奴隷として売られ監獄生活までしたヨセフがエジプトの総理として全国を巡察しながら治めることになった時が30歳でした。神様は臨済の幕屋を設置し移動する任務をレビの部族のケハトの子らの中で30歳から50歳までのものに指定なさいました。自分を人として扱わなかった家族を連れて逃避生活をしなければならず、最初の妻が他の男と結婚したと聞きながらも何もできない指名手配中のダビデがシクラグで改心しイスラエルへ帰ってきて統治を始めた時が30歳でした。捕虜として引っ張られてきて妻と共に他国で暮らさねばならなかったエゼキエルがケバル川の河畔で天が開き下ってきた神様に出会い預言者として証明を受けた時も30歳でした。当時30歳は人生の喜怒哀楽を深く経験し道理を悟り家長としての重さを背負って生きていく基準点と思われました。神様の息子として神的な能力を持っておられましたが、イエス様は30年間お待ちになられました。父を飲まねばなりませんでしたし、言葉と文字を学び街道で御言葉を聞きました。ヨセフの死後には家長で大工になって木を切り削りながら家族の生計を支えました。愛と尊敬だけがあったのではないでしょう。干渉も同情も霊笑も無視もありました。彼は私たちのように生きていかれました。イエス様が無名の時代を過ごされたのはまさに平凡な人々に共感し慰めるためです。有名ではない56の名前にはそれぞれの物語があるでしょうが、 その中で一人を例に挙げましょう。29節のイエス、日本語聖書ではヨシュアという名前は、旧約時代にはヨシアと呼んでいたもので、主は救いであるという意味です。現在発見された記録物の中に、紀元前330年から紀元後200年の間に作成された文書に、パレスチナユダヤ人の名前は2625回登場し、種類は447です。その中でイエスという名前は99回使われており、シモン、ヨセフ、ラザロ、ユダ、ヨハネに次いで6番目に多く使われた名前でした。エジプト、バビロンに次いでローマに支配される現実に苦しんでいた29節のイエスというものの両親は、子供の名前をつけるとき、ヨシュアのような民族の救い主になることを望みました。両親の期待と不合理な現実の間で、彼は数多くの同盟の他の人より名前を高めるために努力し、比較したことでしょう。ですが時間が経って、夢は現実の前で捨てられます。彼はまだ数多くのイエスの中の一人に過ぎません。家長になった後には、民族の救いはおろか、家族たちを飢えさせないことを願いましたが、それにもかかわらず、植民地の民という身分は変わらず、命より大切に考えていた家族すら救ってあげることもできないまま死んでしまいます。何も変わることはなく、有名になることもなく、答えもなく死にました。ところがある日、神様の御子が自ら地上に降りてくるという便りを聞きます。地上に降りてくる入り口には、全ての天の民が集まりました。人波をかき分けて頭を出した時、この子の名前はイエスというある女性を見ました。彼女は自分の子孫でした。意味がなくはありませんでした。たとえ植民地の民として無力な家長で平凡に暮らしていましたが、それにもかかわらず、彼の悩みと悲しみと涙がメシアの血と肌に引き継がれました。天から彼は30年間自分と同じ問題に当面し、心を痛めている神様の御子を見守ります。そして彼があれほど望んでいた救いを、ご自身を殺し復活の能力で成し遂げられたことを見たとき、いつの間にかイエスという名前は自分の失敗の烙印ではなく、希望の冠になります。彼は答えなく死にましたが、イエス・キリストが来た時、すべての問いの答えを得ます。私たちもやはりイエスに出会う時にのみ問題が解決されます。23節の原文は、彼はまさにイエスだったと始まります。系図の始まりはイエス様でした。私たちもイエスを出発点として人生を眺めねばなりません。自分の知識と経験の中にイエスを閉じ込めていた人生を捨てて、イエスの中に入って、存在と現状を診断し、驚嘆し、愛し、望まねばなりません。その時から自分の世界は崩れ、時間と空間を超越した神様の御国を仰ぎ見ることになります。ルカによる福音書はイエスを人類の代表である新しいアダムであると言います。人類の代表ということは、誰も例外がないということであり、特定の集団だけのために使われてはならないということであり、イエスの中に すべての人々の運命が置かれているということです。イスラエルは神様の御国のモデルハウスになり、人々を呼び集め、全世界を神様の御国と接触させねばなりませんでした。しかし、当時のユダヤ人たちはアダムではなく、アブラハムまでだけを先祖と考えました。希望は彼らだけのものでなければならないからです。そのように救いの概念を一つの集団に縮小し制限したとき、あれほど待ちに待ったメシアを十字架につけて殺してしまいます。彼らにとってメシアは目的ではなく道具でした。手段でした。私たちはこれを教訓とみなして、教会、地域、階層という概念を超越し、誰でもキリストを通じて神様の御国の民になり得ることを認めながら、この世を抱いているのか、自分自身に尋ねねばなりません。次にイエスを出発点とみなした系図は38節で、神様で終止符を打ちます。本文は監視の所有格を使い、 A、B の息子と説明しながら、最後は神様の息子という類例のない表現を使います。神様を終止符とみなす系図は、私たちを揺らぐことのない確信の上に立たせてくれます。アブラハムは神様が計画し建てられる城を望んで故郷を離れます。サムエル記下7章はダビデの血統から生まれる人が神様の御子と呼ばれ、その城を建て常しえに保全するだろうと予言します。ルカはマリアを通じて神様がその予言を成し遂げる御子を与えてくださり、名前をイエスと名付けなさいという天使の命令があったことを聞きます。洗礼式で、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声を聞いたという目撃者たちにも出会います。またイエスが誘惑を受けた時、悪魔が彼に尋ねた質問は、あなたが神の子ならであったことも知ることになります。イエス様の正体は神様の御子でした。信仰は人生の意味を現状ではなく根源から見出すことです。家庭の環境、知的水準、感情、職業は変えられますが、誰かの子供ということは変わりません。神様の目には、人類の最初であるアダムも、礼拝の始まりであるエノシも、死なずに天へ持ち上げられて登っていったエノクも、969年も長生きしたメトシェラも、洪水以来新人類の代表になったノアも、他方の有力者だったエッサイも、地方の有力者だったエッサイも、王であるダビデも、単に子供に過ぎないという事実です。紀元後1世紀、社会で子供の身分は父親によって決定されました。私たちが神様の子であるという事実は、これ以上他人と比較し競争する必要をなくさせます。これ以上に高くなる場所がないです、ないからです。申命記32章7節は、遠い昔の日々を思い起こし、代々の年を顧み、父と長老に尋ねねばならないと言います。ルカは人々が考え、信じるのを超え、真実が何か、すべてのことを根源から詳しく推量して調べました。本当にイエスが神様の御子であるのか、 これが私たちの人生にどんな意味があるのか、資料を探り研究しました。考えて推測するという動詞のみじょは新約聖書に15回出てきますが、その中でルカによる福音書と使徒言行録で9回が使われています。本文の23節も、人々が考えているのはヨセフの息子ですが、果たしてその通りであるのか、長い間資料を探り目撃者に会って聞きながら検証したということです。その中でエレミアの予言により断絶した代を引き継いだ忘れられた名簿を発見します。そしてそれを書いてテオフィロに送ります。普通の人のメシア、平凡な者たちの天国、これがティオフィロ、あなたと私ルカが信じている神様の御国であることを忘れないようにしようということです。ルカによる福音書と使徒言行録は特別な一人二人の物語ではなく、イエス・キリストの物語です。キリストと同行する時のパウロと、そうでない時のサウロが違い、ペトロ、バルナバ、マルクもそのようでした。彼が根源に対する関心を持たなかったならば、テオフィロと教会に手紙を書かなかったなら、私たちはこれらの名前を知ることはできなかったでしょう。神様は一人の人が信仰の答えを見つけていく旅を通して、忘れられた名前をピンセットでつまみ上げるように取り出して私たちに見せてくださいます。これが神様がこの世に御心を伝える方法です。フィリピの信徒への手紙4章3節は、福音のために戦ってくれ、首輝きを負った人の名前が命の書に記されていると言います。ヨハネの黙示録は、最後まで耐え忍んで勝利を得る者の名前が決して命の書から消されることはないだろうと約束します。神様の御国はただ子羊の命の書に名が書いてあるだけ、あるものだけが入れるものであり、名が書いていないものは審判を受けるでしょう。これが全てです。有名だからといって大きく書いているものでもないですし、知られていないと言って小さく書いているのでもありません。私たちは聖書の系図を軽く読み飛ばします。読みにくく煩わしいと考えているからでした。ですが主はそれにもかかわらず、それらの名前を取りに足りないものにはせず、聖書に記録してくださいました。このようにある人は命の書にどうしてこんなに取るに足りぬ名前がたくさん書かれているのかと尋ねるでしょうが、主はこれはまさに彼と私の秘密の物語であるとお答えになるでしょう。天の玉座の右側についておられる主が最も大切に思われる宝、それがまさに私たちの名前です。いつか主が命の書を開けて名前をお呼びになるとき、その方が私たちの人生を見守り共におられ、お導きになられたことを確認することになるでしょう。再臨なされるイエスでない限り隠される名前、主が再臨なさった時にのみ知ることができる存在の意味、これがまさに私たちです。現代社会は有名でなければならないとそそのかします。インターネットの検索で自分の名前を入力した時に他の人の写真と履歴が出てくると失敗した気がします。今も自分を呼んでくれ覚えている人々がいるにもかかわらず、存在が消されたような剥奪感を感じます。そこに名前を残そうと力を尽くしていて 本当に一緒にいるべき家族と友達を捨てたりもします。ですが、有名になることが必ず良いということはありません。残忍な殺人者や不正を犯した政治家の名前が知れ渡りはしますが、それがその人が善良であると保証はしないからです。刺激を追い求めるこの世では、悪人がより一層有名になる場合がたくさんあります。それが分かっているのに、相変わらず私たちは善良ではない有名の旗を掴もうと走り回る理由が何なのか振り返らねばなりません。キリストの前では無名の人はいません。キリストの中で意味がない人生は決してありません。神様の御国は平凡な多数が有名な少数のために道具になる世界ではありません。イエスにより私たちが今この場所にいますし、私たちを通して主がこの世に再臨なされるでしょう。アダムが創造物の名前をつけて呼んだように、主が永遠に私たちを呼んでくださる場所、すべての人間が同等に尊重され、イエス・キリストのみ現れる場所がまさに神様の御国です。神様が私たちを養子とみなしたので、父さん、父と呼ぶことができます。キリストの弟になり、彼が私たちを友達とみなしてくださいました。お選びのもとで王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。しかし現実は誘惑の荒れ野です。私たちは名前の値打ちだけのことをできずにいます。教会では神様が、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものとおっしゃった3章22節の洗礼式に来たようですが、戸を開けて出ていく瞬間、悪魔が私たちに、あなたが本当に神様の子なのかと尋ねる4章3節の試験台に立たされたようです。この時記憶せねばならないものがまさにこのフレーズです。神様が私たちの名前を決して忘れることはないということです。この世の始まりから神様の強い御手が私たちを掴んで胸に抱いてくださっています。有名だからとか助けになったからではなく、ただ単に子供であるからです。存在の理由、人生の方向性、未来に向かう希望は、詩篇一編がその根元がどこにあるかにより、神に従う人の定義を下すように、神様に遡る時にだけ見つけることができます。今も確かに信仰の系図があるはずですが、記録と保管を中止した理由は何か質問してみます。忙しいことに追われ、イエスの名前の価値を発見することも、自分の存在の意味を悟ることも、隠された神様の子供たちの名前を見つけることもしませんでした。これからルカのように現状を遡り、根源にまで遡っていく旅、すなわち今日向かい合った御言葉の誠の御心が何か、正直に粘り強く探求し、適用する過程を始めねばなりません。その時、隠された神様の子供たちを発見し、私たちもやはり信仰の系図の中にいるという確信の上に立つことができます。ルカによる福音書の系図は7という完全数が11回繰り返されます。イスラエルに完全な拡張を意味する数は12でした。12番目の系図はキリストにより始まる12番目の系図で引き続かねばなりません。以前には想像すらできなかった新しい系譜が、無名の平凡な人間である私たちを通して再臨なさるキリストへ今も引き続いています。お祈りいたしましょう。 父なる神様、誰かわからず発音しにくい文字があまりにも多くて、本論から読もうと飛ばしてきた名前を読んでみます。その人生の重さを感じれず、軽く次の章をめくった自分自身を恥ずかしく思います。聖書ができた時から数多くの人々から背を向けられましたが、イエス・キリストが呼んでくださることだけで十分だというこれらの方々に似て、人々が自分の名前を呼んでくれなくても何も変わらず答えなしに死ぬとしても、主の御仰ぎ見ながら生きていきたいと思います。有名になろうとお互いせめぎ合うこの世の中で、後戻りして倒れたものを見つけ胸に抱き、創世記にキリストの中で選ばれた絶対的な価値を持っていることを伝えます。すべての人がキリストから生命をもらった神様の子として尊重される時まで、聖なる系譜を引き続かせてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。